君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊主催のシンポジウムに出かけてみませんか。熊本地震から学ぶ震災後の復興と題した防災シンポジウムは、熊本地震を経験した方を迎え、豊橋の教授や企業人が皆さんと一緒に豊橋の防災を考えます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は来週火曜日、プラット主ホールで行われますシンポジウムのご案内。義歌大安全安心地域共創リサーチセンターカームの穂刈康介先生と事務員の岡田さんに聞きます。
火曜日もうすぐですね。
はい、もうすぐです。
火曜日の何時からあるんですか。
火曜日の13時から17時までです。
会場は
穂の国豊橋芸術劇場プラット主ホールで行います。
大きい方で。
はい、大きい方です。
どんなシンポジウムがあるんですか。
熊本地震から学ぶ震災後の復興、生活レジリエンスと事業レジリエンスという題で、地震のことについてお話をしていきます。
義歌大が主催で震災のシンポジウムをやるんですね。
はい、私たちの安全安心地域共創リサーチセンターというあのところはですね、はい、今人材養成にすごく力を入れてまして、うん、この三河湾、蒲郡、豊川、豊橋で田原とそれぞれの、まあ、各市の、地先の方にですね、うん、まあ、埋め立て地があるんですけど、で埋め立て地の、まあ、エリアというのは、まあ、いわゆる堤防の外側にできていて、うん、堤外地と言われているところなんですけど、
堤外地、
はい、ここの地域は要は各市の地域防災計画っていうのがあるんですが、そこの範囲に入らないところ、要は夜間人口がいない、まあ、住宅がないので、そういうところっていうのは、まあ、住宅がないところ、要は住民がいないということで、うん、そういう計画から入ってこない。なので、自分たちで、もし何か震災があったときに自分たちで何とかしなければいけないということを考えなきゃいけないエリア。
あ、それで義歌大がアドバイスをしているということになるんですか。
そうですね、特に、3.11 の、 あの東日本大震災で、津波であの沿岸部の多くの、 あの、はい、地域があの流されたということもありまして、それがあってこの地域ってのはそれ以降すごく防災に対して感度が高くなったというか、はい、あの企業の人たちもあの状況を、実際に映像で目の当たりにしてしまうと、うん、ああいうことがこの地域で特に南海トラフっていうあの巨大地震が発生するかもしれない、
はい、
そういうことが言われたときに、あのもう自主的に自分たちで何とかしなきゃいけないってことで、うん、そういう取り込みに対する活動っていうのがすごく盛んになってきていて、はい、でそれをなんとかサポートしたいということで、うん、うちのセンターでそういう人たちに少しでも防災の知識であったり、うん、取り組み手法っていうのを考えてもらうきっかけをあの作りたいということで、人材育成活動をここ3年ぐらいずっと継続して行ってます。
人材というのはそういった震災などについて詳しい人たちを育てようということなんですか。
はい、そういう何かあった時にリーダーシップを取って、特に育成の中心になっているのが中核的立場の人、従業員をまとめ上げるような立場の人、うん、そういう人たちに知識をつけてもらって、そういう人たちがもう自分たちで、従業員に対していざとなった時の、まあ、知識であったり、うん、心構えとか行動を取れるような対策とかそういうことを考えてもらうような、そういうことができるような知識をそういうあの中核的なあの人たちに対して講座を打って、はい、行くということをずっとやってきています。
あの安全安心地域共創リサーチセンターという組織が、まあ、義歌大の中にあって、こちらに義歌大のじゃあそういった震災など 主に研究してらっしゃる先生たちが集まって組んでらっしゃるわけですね。
はい、はい、そうです。
ホカリ先生はご専門はどういう？
もともと私は防災とは特に
直接
関係があるわけではなくて、まあ、都市計画とか街づくりとかをずっとやってきたんですけど、私自身が来たのが、ちょうど3年前ぐらいで、はい、来た時にやっぱりこの地域は南海トラフ巨大地震があるので、防災についてよく考えていかなきゃいけないセンターだから、まあ専門はそっちだろうけどとにかく防災をやってほしいということで、取り組み自体もそこから防災も踏まえた、はい、活動というのをずっとやってきています。
ということでシンポジウムが行われるわけなんですけれども、先ほど事務の岡田さんに紹介いただいたところによりますと、もう火曜日もうすぐですね、
はい、
どんな内容になりそうですか？
二部構成になってまして、はい、まあ、副題にも生活レジリエンスと事業レジリエンスという副題があるんですけど、
はい、
第1部はですね、生活レジリエンスということで、特に今年は熊本地震があったので、
はい、
そこに少し踏まえた内容にしたいということで、直接も熊本市の帯山西小学校長である森江先生という方を、
小学校の校長先生、
はい、まあ、地震があるとですね、うん、避難所になるよってことを事前に言われているところも、校長小学校とか中学校とかあるんですけど、
はい、
地震があるとまず、避難所になるって分かった時には、うん、小学校長がまず体育館の鍵を開けに走らなきゃいけないんですね。
あ、はい、そういうルールになってるんですね、
はい、なってて、で、まあ、運営自体は市が担当の市役所とかが行うんですけど、はい、避難所になるよって分かったら、その小学校の教員たちがそこの上のサポートに当たらなきゃいけないということで、はい、今回お呼びしている森江先生のいる帯山西小学校では、校長の森江先生が積極的に陣頭指揮を取られて、うん、市役所と一緒になってうまくこう避難所の運営を行ったという事例ですので、
はい、
どういうふうにこ うまく避難所を運営したかっていう、そこの、うん、まあ、いろいろ課題もあったと思うんですけど、
うんうん、工夫されたところとか
どうだったのかっていうのをそこでお話しいただく予定です。
講演会、熊本の帯山西小学校の校長先生が、熊本地震を経験されたお話をしていただけるということですね。はい、はい、それからどうでしょう？
第2部はですね、はい、事業レジリエンスということで、うん、これは私たちがずっとやってきたその企業の人材育成とも重なるところなんですけど、
はい、
まあ、タイトルにもありますが、企業組織の事業継続と社会のレジリエンスということで、
はい、
まあ、企業組織、まあ、人とあとは企業の事業自体をどうやって守っていくのか、
あ、はい、これは東北の時もね言われましたけれども、大きな被害を受けた時に事業継続っていうのがやっぱり難しかったわけですね。
そうですね、やっぱり事業をこう続けていく上で、うん、人の命がまず最優先に守らなきゃいけない、
はいはい、
続けていくってことは大事なんだけども、うん、やっぱりそこを動かしていくのは人なので、
はい、
そこのバランスっていうのはすごく難しかったというふうに聞いています、
はい、そのお話を、
はい、
東北大学災害科学国際研究所の、はい、丸谷先生に伺うということですね。この2つの講演が柱になる感じ、
はい、そうですね、まあ、そこのところがどういうふうにくっつくのかっていうのは、
はい、
その後のパネルディスカッションがあるので、
はい
はい、そこで、地元の企業とあとは地元豊橋市の、うん、方にもそこでご登壇いただきまして、
お、三河湾沿いの、
はい、まあ、前段の講演を踏まえて、うん、この地域でどういうことを考えなければいけないのか、
なるほど、
はい、
熊本のお話を伺ったり東北大学の先生のお話を伺ったりして、はい、あとは三河湾沿いのちょっとお話をしようじゃないかというのがシンポジウムになるわけですね。
はい、そうです。
パネリストは何人ぐらい参加されるんですか？
基調講演をお話しいただいた2人の先生に加えて、
はい、
うちのセンターの、うん、教員2名と、
はい、
あとは、地元企業からですね、伝送の豊橋製作所の所長と、
所長さん、
はい、はい、小海さんというんですけども、あと、豊橋市の防災危機管理課の河合さんという方にご登壇いただきまして、まあ、企業とあとは市役所は むしろ、まあ、生活の いろいろこの地域だったらどういうことも考えとかなきゃいけないかってことを、はい、それぞれの意見出してもらいながら、議論していきたいと思っています。
わかりました。防災危機管理課の河合さんはよくお世話になっておりまして。
あ、そうですか。
すごい熱い方でですね、はい、この間あった防災の市の総合訓練の時もこういうことをもっと市民に訴えたいから、渡辺君君訓練やってるところを実況中継してくれってこの間依頼されてしてきたばかりなんですけれどもそういう熱い思いを持った方ですから面白いと思いますし、あと斉藤先生はどういう先生なんですか。義科大の先生は
うちのセンターの、はい、センター長になるんですけど、うん、主に、建物の、耐震そっちの方の専門なんですが、はい、このセンターのセンター長になってからですね、はい、地域連携をもっと積極的にやっていかなければいけないという考えを持ってまして、うん、なので、いろんな人も巻き込みつつ、この地域の人たちととにかくつながっていくことが大事だということで、企業、自治体、あと市民の方、いろんな方々とのこう つなぎ目になるようなことをここでいろいろ仕掛けていくっていう、そういう一環のシンポジウムでもあるんですけど、
はいはい、この義科大の斉藤先生がコーディネーター、はい、司会進行みたいな感じでやられるわけですね、はい、帯山西小学校の森江先生にはもう会いました。
はい、つい先週お会いしてきまして。
熊本行ったんですか、北海先生。
はい、はい、少し熊本地震直後には行けなかったんですけど、はい、もう半年経とうとしてまして、うん、で少し行政の方からもお話を聞けるようになってきたので、はい、直後はちょっとさすがに迷惑がかかるので、はい、伺えなかったんですけど、この義科大の卒業生などもそちらにいるので、
ああ熊本に、
はいはい、そこを頼りつつ、うん、少しお話を聞いてくる際に学校長にも会っておきたいということで一度ご挨拶をしてきました。
校長先生っていうとなんか怖いイメージがありますけれども、
いえいえ、もう まだすごくお若い先生で、はい、非常にパワフルな、もう体から実行力があふれてるというか、そういう
校長からもう最前線で頑張るぞっていうタイプ
ですね、
はい、なんですね。そういう先生ですからとても聞きやすいお話
になると思います、はい、
校長先生の眠たくなるお話じゃないわけですね。
まあね、なってしまったらすいません。
ならないと思います。はい、マルヤ先生にもお会いになりました。
いや、マルヤ先生は私直接お会いしたことがなくて、うん、むしろ、うちのセンター長の斉藤大輝や、登壇予定の副センター長の名取などがよく知っている、つながりのある先生。
なるほど。安全安心地域競争リサーチセンターからもよくお付き合いのある先生。
もともとうちの斉藤大輝が東北大学の出身でして、はい、そちらの先生方と非常によくやり取りがあるということで、
は
い、
あ、なるほど、
はい、で昨年実は昨年のシンポジウムの際に、この東北大学の再開科学国際研究所 の、うん、先生も実はお呼びしてお話をしていただいたってこともありまして、はい、今回も特に企業の事業継続というところで、うん、どなたかってことになった時に、じゃあマリア先生をお呼びしようってことでお声掛けさせていただいたと。
そしたら快諾していただいて、はいはい、お迎えすることになったということですね。はい、はいというと、ぜひお聞きいただきたいのはやはりそういった埋め立て地に会社のある皆さんという感じになりますか。
いや、実は、今回2本立てなので、はい、事業レジリエンスというところに関しては、うん、企業の方に聞いていただきたいですし、はい、生活レジリエンスという部分に関しましては、うん、この地域の小学校の校長先生などにもぜひお話を聞いていただきたいと。
そうですよね、はい、避難所の鍵を持つ人として、
はい、校長先生限らずそういう避難所上に当たる人たちにもぜひお話を聞いていただきたいということで、うん、ちょっと平日でなかなか日常の業務と重なって簡単に来ることはできないとは思うんですけども、はい、ぜひ都合がつくようでしたら聞きに来ていただきたいなというふうに思っています、う
ん、はい、もちろん避難する側の一般市民の皆さんにも聞いていただいて、
はい、じゃないと埋まらないので。
はい、一般の皆さんにも聞いていただいて、そういったいろんな経験をされた方のお話っていうのはね、興味深いと思いますし、はい、何しろ我々が経験したことがないことを経験された皆さん、
はい、
でおそらく我々が 近いか遠いか分からないですけれども経験するって言われていますからね。
はい、この地域では本当にしばらく地震が来てないので、うん、本当に来た時にはものすごく大きなものが来るんじゃないかと、はい、だから、まあ、我々の生活を脅かすようなあのものが来た時に少しでもこういろんな知識を持っていたりすれば対処ができるのでぜひそのあたりを皆さんと一緒にこう共有したり議論していきたいなと思っています。
今日はあの安全安心地域共創リサーチセンターの建物が理科大のキャンパス内にあるんですけれどもそこをお邪魔して階段を上がってくる間階段の壁にですね南海トラフ巨大地震が来たら豊橋はこうなるみたいないろんな図がバーッと出ていて震度とか津波とかもうなんかどの地図も真っ赤ですもんね。
しばらく前まではやっぱりそういうものを見せてしまうと暮らしに触りがあるというか、うん、境目がこっちからこっちは赤でこっちからこっちは赤ではないとかそうなってくると、うん、切れ目に住んでる方に申し訳ないとかっていうので出せないこともあったんですけど、うんはい、震災が起きるたびにやっぱり出して共有しておいた方がいいと、うん、いうことでそういう情報がどんどん出てくるようになったので、
はい
まあ、そういうものを積極的に活用しながら、まあ、真っ赤に なってるけど真っ赤になってるって分かってたら、うん、いろんな対処のとか対策とかを事前にやっておくことができるのでぜひ、まあ、そういうものを自分たちでもこうよくこう見ながらいろんなことを検討しています。
ぜひたくさんの皆さんに聞いていただきたいと思います。もう一度ですね、日程と時間会場などをおさらいしていきたいと思います。
はい、日程が2016年12月6日火曜日13時から17時ほの国豊橋芸術劇場プラットシュホールになります。
はい、もう火曜日ですのでねこれは事前の申し込みを受け付けてましたよね。
はい、事前申し込みを受け付けてはいるんですけれども、うん、当日の飛び入り参加も大歓迎ですのでぜひいらしてください。
もう火曜日の1時までにプラットのシュホールに行けば、
はい、
どなたも入れるわけですね。
はい、
はい、申し込みしてなくていいそうですのでぜひお友達ご家族お誘い合わせの上もちろんお一人様でもいいと思いますんでね、
はい、
勉強していただいて一人で来た方はお家に帰って家族の皆さんにね話していただけるといいんじゃないかなと思います。岡田さんも昔大きな災害にあったそうですね。
はい、豊橋で起きた竜巻で家が被災して
母も 何町だったんですか。
あけぼの町。
あけぼの町、
はい、
お母さんどうかされたんですか。
そんなに多くない重症者の一人に、
うん、怪我されたんですか。
はい、たまたま外を歩いていて、竜巻がそこに来てしまって、
はあ、
トタンが飛んできたらしくて
当たったんですか。
当たりました。
いや笑い事じゃないですよお母さん自分のお母さんだからおっしゃるかと。もう元気で、
うん、元気です。すごく元気です。
あ、よかったですね。
その時も当時も私すごいでしょそんなにいない重症者の一人なんだよって自慢して歩いてましたけど
元気なお母さんですね、
はい、
1999年でしたね、
はい、そうですね。
岡田さんまだ子供だった。
中学2年か3年かですね。
ね、もう本当に集中的にあの辺
そうですね
だけでしたからね。
そうですね、ユニチカさん隣にユニチカがあったんですけども、
ああ
もうブルーシートすごいことになってしまっていて、うん
ね、
マンションに住んでいたんですけども、
はい、
通った軌跡が全部わかるんですよね。ブルーシート全部バッとなってるので
通り道がね、
そうなんです、
ブルーシートで、
そうなんです、
あと直されていたっていうのがね、
そうです、そうです、
ありましたもんね。
はい、
ああそうですか。
はい、
その元気なお母様の娘さんなんですね、
はい
まあ、ですから元気なんですけれども、
ありがとうございます。いや
当日も岡田さんも行って、
はい、
お話を聞くと思うんですけれどもね、
はい、
いろいろそんなことも思い出すんじゃないかなと思いますね、
はい、
豊橋も実は災害の結構ある場所ですし、くるくるって言われている大地震に備えて、ぜひ皆さんもこういったものをお話聞いていただきたいなと思います。ということで今日はですね、理科大の安全安心地域共創リサーチセンター、事務をやってらっしゃいます岡田さんと、それから特任助教をやってらっしゃいます穂刈浩介先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今
日から使いたい
医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました防災シンポジウムの業界用語は
レジリエンス。レジリエンスっていうのは、まあ、地震があった時などにどうやってそこからこう日常の普段もともとあった生活に立ち直っていけるかっていう、その回復力だったり復元力だったり、まあ、そういうことを表す言葉として使っています。
さて、今日は義科大主催のシンポジウムを紹介しました。一人でも多くの皆さんにお聞きいただきたいということで、会場もドドンとプラットの主ホールになっています。来週火曜日午後1時、事前の申し込みなどいりません。ぜひ皆さんもお出かけください。詳しくは義科大のホームページでご確認いただけます。義科大ホームページトップページを少し下にスクロールしていただくと、左端にイベント一覧のコーナーが出てきます。12月6日の欄に熊本地震から学ぶ震災後の復興という見出しが出ています。そこをクリックすれば詳細ご確認いただけます。ちなみにその下12月8日の欄には来週木曜日に開かれます東三河サイエンスカフェのお知らせも出ています。今度のテーマはテルミンなんだそうです。ロシアのテルミン博士が発明したというあの電子楽器のテルミンです。こちらも詳細はクリックしてご覧ください。
テンパクのしろ義科大。
あー、こんなところにチョコチップ見っけ。
あ、違う、キャビアかな。何にしてもうまそうだ。
ダメ、研究室にあるものやたらに食っちゃダメ。
次週12月3日の天白の城はまるでキャビア、直径数ミリの黒い粒は汚水の微生物を固めたもの。それを大事にとっている義科大環境生命工学系山田武先生を訪ねます。お楽しみに。